生者のしゃべり場、
イエーイはい、始まりました。経営者のしゃべり場。この番組は映像制作会社空気のメンバーが日々感じているおもろいを語り合い発信するトーク番組です。私、空気アシスタントディレクターの山内と
空気広報のヒージャーが毎回いろんなメンバーとともにゆるく雑談していきます。
よろしくお願いします。はい、本日のゲストは空気のプロデューサー島村さん、そして同じく空気プロデューサーの川原さんをお呼びしました。
ああプロデューサーをしております、島村と申します。もうすぐ空気に入って丸10年になりますかね。はい、そんな感じです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じくプロデューサー川原です。2015年入社でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人ともね、転職されて空気に入られた、うん、プロデューサーさんですね。
で、福岡の事務所にはプロデューサーが2人いて、うん、その2人が島村さんと川原さん、うんうんね、ということで、
はい、あ、でも小沢さんはプロデューサーで、
そうだ、小沢さんだ、
はいはい、役員さんですけどね、はいはい、
なんかあの副社長って感じでした
役職がね、うんうんうん、で、島村さんは空気で一番社歴が長いプロデューサーさんですね。
そうなるんですね、うん、はい、
で、川原さんは東京の会社から地元、
そうですね、まあ、生まれが福岡なんで、うん、Uターンっていうんですかね、うんうん、はい、
映像制作のプロデューサーって言っても、うん、多分聞いてる人ちょっとあんまピンとこないと思うんですけど、うん、
確かに、
まあ、なんか映像を、まあ、カメラ撮ったりとか、うん、あのパソコンでエフェクトつけたりとかっていう、うん、あの実際に手を動かして映像を、うん、なんかあの画面を作るみたいな人ではないっていう感じなんですよね、プロデューサーって、うん、
そうですよね、
なんかお金回りの管理だとか、うん、人の管理とか、
うんうん、私はなんかあのプロデューサー巻きしてる人とかそういうそういうイメージしかなかった。
確かにそれってビジュアル的なイメージだけですよね。
そうそうそう映像制作いろいろあの役割があるんですけど、まあ、ディレクター、プロデューサー、うんうん、プロジェクトマネージャー、PM と呼ばれる、う
んうん、
いわゆる
プロダクトマネージャー、
ね、
プロダクションマネージャー、
プロダクションマネージャー、制作進行と呼ばれる人たちとかもいるんですけど、まあ、それぞれの役職の違いとかをちょっと改めて川原さんに説明していただいて、
プロデューサーからね
聞いてみたい、うん、概念的な話で言うと、うん、料理に例えると、うん、PM とは集めてくる人、食材とかを、
あ、なるほど、
ディレクターはそれを選んで料理する人、
ほうほうほう、
プロデューサーは味見してお客に出せるかどうか判断する人、
毒味だ、
めちゃめちゃ分かりやすいなそれ
以上細かい業務の流れについてはちょっと、ね、説明すると長くなるんで、
レストラン式ね、
は
い、
そうですね、
説明の仕方、コンサート式っていうのが、
へえ、そうなんですかあるあるなんですかこの話は。
いやいや、まあ、
ディレクターは指揮者、うん、
あ、
ね、カメラマンや照明さんは、うん、例えばバイオリンの人だったり、
あ、
なんだろう、ね、いろんな楽器があるじゃないですか、うんうんうん、はいはい、ってこう演奏する人たち、うんうんうん、でプロデューサーはそこでコンサートやろうって企画して、うん、あの、あ、儲かるとこまで、うんうん、どうやったらお金、お客さん来るのかなとか、うんうんうん、このメンバーがステージに上がってくれたら、うんうん、みんな楽しんでくれるかなとかっていうのを考えて、コンサートを運営するのがプロデューサーっていう例えを僕は先輩から教わりました。
あ、なるほどな、
なるほど、うん、
そんなにあの表舞台に立たないですからね、なんか分かんない人もなんか多い、
う
ん
う
ん、
そうね、確かにね、
確かにそういう風に例えるとそうかもしれないですね、うんうん、
プロデューサーって肩書きの人はたくさんいてね、例えばね、あのね、
うん、
音楽プロデューサーみたいな人もね、
秋元
康さんだってね、
うん、
プロデューサーだったり
する、そう、どっからどこまでがね、
よく分かりづらいですよね、
そう、
どういう部分を取ってね、
う
ん、プロデューサー、同じプロデューサーで似てる部分もあるし、
う
ん、全然この業界扱うものが違うと、うん、違うことも多いので、カーディガンは肩からかけませんし、
これ映像業界結構あるあるだと思うんですけど、うん、その同じ肩書きでも、うん、その案件とかによってやっぱ自分がやる仕事の範囲とかって変わってきたりとかするじゃないですか、
うん、
ディレクターでも企画もするような仕事もあれば、うん、演出だけ、うん、見せ方だけ、うん、やる仕事とかもあるし、うん、プロデューサーもお金回りだけをこう整理するような仕事もあれば、うん、 一緒に企画出しをしたりする案件とかもあったりとかして、うん、割と映像業界ってみんななんかあの、うん、マルチになんか何でもやるなっていう、うん、まあ、もしかしたらうちの会社に限った話なのかなと思
う。そうそう、うん、そこね、どこまで分業するかどうかは、うん、まあね、最初に関わった、まあ、一番最初のプロデューサーだったりすることが多いけども、うん、まあ、その人の差配だったりするんで、うんうん、例えばね、僕のだけ全部やるっていう作戦もあるわけです。僕がディレクターもするし、うん、あのカメラマンもやるし編集もするっていう選択肢も当然ある。でもあの能力的なところとかクオリティとかを考えると、うん、じゃあこの仕事ディレクターをじゃあまずお願いしましょう、うん、例えば社内でお願いします、うん、じゃあ今回撮影がありますってなった時にじゃあカメラマンお願いしましょうっていうことでやって、どんどん分業化させることによって、まあ、専門性の高い人たちをお呼びしてよりクオリティを上げていくっていうところがあるので、うん、まあ、あの職機がまたぐのは、まあ、当然のごとくやってもいいんだけども、まあ、そこをどこまでやるかっていうのは、まあ、お金だったりスケジュールとかもありつつも、まあ、プロデューサーと、まあ、まあディレクターもと相談しつつやっていくっていう感じですかね。まあ、ディレクターの方からこういう人入れたいんですけどみたいなことがあったりするんで、まあ、例えば、ね、この前、ね、ひじやさんとか山内さんとか来てもらった現場だったりすると、これをグラファーの方を入れた方がいいっていうのはやっぱりあって、まあ、それは、ね、監督からも言われたりしてて、まあ、あった方がいいなと思ってきたん で、まあ、それを実際入れますとか、まあ、あとね、例えばボディーダブルの人を入れますとかね、そういうところの判断とか ね、う
ん、ボディーダブルってあの
そうですね、
スタントマンみたいな、
そうですね、あの実際 の、はい、あの
替え玉みたいな
役者さんの、まあ、はい、
アクション吹き替え、そうですね、うんうんうん、
その辺がどこまで専門性を高めていくかっていうのは、まあ、それは、うん、最終的にはお金握ってたりするプロデューサーが、まあ、最終的には決断というか、うん、するところはあるけど、うん、
そうね、どういうチームでことに当たるか決めていいのがプロデューサーなので、うんうん、
あれですね、なんか自分が知ってるその、まあ、技術の名前とか種類とか方法とかのボキャブラリーが多くないとちょっと厳しいですよね。なんか例えばそのさっきのボディダブルとかだって人を変えて撮影すればまあいけるなみたいなっていう知識がないとなかなかその提案ができないじゃないですか、そもそも。
ね、若い時は知識大事だと思うんですけど、年取ってくると自分が持ってる知識なんてたかが知れてるっていうか、もう限界出てくるんで、知識を持っている人を知ってるかってことが大事であって、あの例えばあのボディダブルを呼んだ方がいいっていう知恵を持っているディレクターと組めば自然とボディダブル呼ぼうかみたいな話になってくるし、こういう人を呼んだ方がいいんじゃないみたいなことが出てたりするんで、自分の知識でも必要だったりしますけども、そういうなんですかね、あの知ってる人を知ってるっていうところが大事だったりするんで、もうだからそういう場合言えば、あのなんかご意見番みたいな人が数人いれば、もう自分のところから誰に相談するかっていうことを決めれば仕事は回っていったりするんで、まあ、それが楽になれば、できればできるほど、まあ、偉いプロデューサーというか、いわゆる、じゃあ、あとは、あと山内ちゃんよろしくって言って、で、それで山内がちゃんと仕事を回せるようになれば、まあ、それはそれで成立するわけじゃないですか。
そうですね。う
ん、でそれを、まあ、くせく自分でやるっていう手もあるし、そうやって振るっていうやり方もあるので、まあ、その辺はその個人のキャラクターであったりだとかバジェットだったり、うん、やりたがりの人はね、現場に対してやりたがりの人はどんどん突っ込んで、まあ、自分も前線に立ってボディーダブル誰するとか、まあ、そういうところからは決めてもいいですし、まあ、その辺は個人の裁量とかもありつつって感じで幅広い。
分からなかったね、まあ、経験値でやったことあるからあの時みたいにやればいいかなって思うこともあるけど、そうでないものもあるから、もうそういう時はもうこういう風に完成形はこうなりたいんだけども、どうやったら撮れるってカメラマンに聞けばいいんだ
よ、うん、そうそうそう、
信頼できるカメラマンであれば、じゃあこうしたらいいんじゃない、まあ、やったことないけどこういう工夫だったらできるかもって提案してくれるし、じゃあそれやってみようか、お金かかるんかな、そうでもないんかなみたいな話をしながら、うん、やっていけば出来上がりますね。
まあ、知ってるとね、話は早いですけどね、あのもうすでに自分で知ってるから、そこで当たることができる、当たるというか交渉したりすることができるんで、まあまあ、この前の現場のまた例になっちゃうけども、例えばイムズさんで中で人物を吹き抜けで釣りたいとなった時に、じゃあ釣るってなった時に、まあ、全くやったことがないとあのどうしたらいいんだろうってなると思うんですけども、まあ、僕東京時代に釣りとかしたりしたんで、上にあのなんか何かしらの視点になるものが必要だった時に、まあ、イムズさんにはトラスが まあ、刑事物ぶら下げてるのにあったりするんで、うん、あれこれに釣ったらいけんじゃねって思って、なんでそういった意味では一回その釣りの専門スタッフが入る前に、井口さんの方に聞いて、このトラスってって言ったら、まあ、また別の会社さんが管理されてるってことが聞いたんで、その管理されてる方にちょっと話を聞いて、こういうことやりたいんですけどって言ってってことで、まあ、その釣りの専門のスタッフも呼びつつ打ち合わせさせてもらって、まあ、やらせてもらったっていう経緯はあるので、まあ、知ってる方がそういった意味では話は早いっていうところはありますけども、まあ、別に知らなくても、まあ、それが仕切れる人を知ってれば実現はするっていう。
解説すると釣りというのはいわゆるワイヤーアクションということで、トラスっていうのは照明だとかをつけるため の、 金属でできた枠のことですね。コンサート会場の上にぶら下げてやったりとかする、トラスって言います。
ありがとうございます。なるほどな。じゃああれですね、金属年数が多いというか経験の幅と経験から培われた人脈というか、
だから PM の人がプロデューサーになるんですか大体。
そう、経験値が。いやでも PM から実写の映像監督の方に流れるとかいうケースもありますよね。
そうですね、まあ、ディレクターってまず多分ディレクターの会がまた別にあると思うんですけども、いきなりディレクターやるってなっても、それお金、仕事を任されるわけじゃないですか、その任されるだけの、なんですかね、信頼感というか、っていうのを掴むのってなかなか難しかったりすると思うんで、まあ、PM で経験を積んで、そこからなんか企画が面白い企画出してたとか、なんかちょっとしたなんか演出の助手的なことをして、あ、こいつできるなって思われたりだとか、まあ、マーチとか山内とかみたいに、なんかCG とか、そういうアニメーションとか作って、そこから、あ、この子はディレクションできるなってことになって任されるっていうことだったりするので、まあ、いきなりディレクターになるっていうのは、まあ、できなくはないと思いますけども、そういうステップが踏まれた方が、まあ、周りの人からは信頼されるというか安心して臨めたりするので、まあ、そういった手順を踏んだ方が確実になれると。まあ、別に自主制作でもう完全に素人って世界からやって、でそこでバンバン実績を上げて、大きな監督として認められるっていうところも、まあ、あるっちゃあると思うんですけども、
うちの会社にもそういう人もいますも
んね、あ、そうなんですか。
会長もそういうとこあるし、
上原
さんとかも、ね、コンテストで、評価されて、
う
ん、そのまま君ディレクターねってこの世界に入ったタイプなの、
うん、
ま
あ、
まあ、珍しいかもしれないけど、そういう人なので、まあ、そういう人もいますけど、まあ多分ディレクターっていう人たちはやっぱ現場のスタッフに指示を出さなきゃいけないので、多分何も知らない人は指示出せない。
確かに、
どうしたら何が大変だとか、何に時間がかかるとか、こうしたらこうなるっていうのを知らないと指示出せないので、まあ、それでどうしたらどうなるを知るための機関がいて、で、まあ、いわゆるその PM という制作進行という道を経る人が多いし、多いけど、まあ、でも最近はもう本当にディレクターのなんかアシスタントとして勉強、先輩ディレクターについて勉強して、そのままだからディレクション畑でディレクターになる人も、まあ昔よりは多分増えてると思いますけど、
そうですね、今もう結構自由にいろいろ作れたりとか
する、そうですよね、YouTube、
本当中学生の時からアドビでいろいろ作ってますみたいな人がいる時代ですから、スマホで絵描いたりとか、アニメーション作ったりとかも、
CG とかアニメーションの世界は本当にね、もうやったもん勝ちなので、作ったものが全てだから、これできるんだったらまたこれお願いって言う、頼むものも言いやすいんで、まあそういうケースは多いかもしれないですね。実写はなかなか
難しいんですか、実写。
でもまあ実写もね、昔はカメラってなると、例えばビデオカメラってなかなか高価なものだったけど、今はスマホでね、カメラも動画も撮れたりするんで、でスマホでね、編集機能もついてたりするんで、まあそこでね、作ったものがね、面白ければね、
評判になれば、じゃあ次から仕事としてお願いしますってなるかもしれないです。
なんかそれで言うと、大学卒業して私もうすぐ今の会社に入ってるんですけど、2人の話を聞いてるとなんかフリーとかでいろんな現場に行くみたいな感じの方が、
場数が踏めるみたいな、
場数踏めたりとか、いろんな人が見れたりとかっていうのが多そうだなと思うんですけど、やっぱ会社に属すると同じ固定のメンバーになっちゃったりとかしないのかなとか。
なるほど。
それはね、メリットデメリットあって、まあ例えば現場だけってなったりするとそこにたどり着くまでにどんな苦労があったとか、その後がどうなるかっていうのが分からないっていうか、掴めなかったりするんですよ、
当日だけっていう
か。そうそうそうそう、だから当日、まあ 撮影の準備から撮影までってこともあったりするんで、例えばこの撮影をするのに編集でこうするからこう撮影するんだっていうところで、まあ現場の時はそうやって分かりながらやりながらも、実際に編集の時にあ、こういうことなのねっていうところの うん、あのプロセスがちゃんと入るってことは結構大事だったりすると、うん、まあ、あとね企画とかの大変あの頭のところで、うん、この CM の何が大事かっていうところをちゃんと企画の段階で苦労して分かってると、うん、あの撮影してる時にあこのカット大事だなとかっていうところが、うん、まあ、当然あの、ね、経験のある方は現場だけでも分かったりすると思うんですけども、うん、そういうのをちゃんと体系的にちゃんと掴んどいた方が、うん、まあ、よりあのその現場での仕事のクオリティも上がってくると思うんで、うん、まあ、そういった意味では一本にちゃんとした属しておいた方が、うん、まあ、あの最初の方がいいと思うんですね、うん、まあ、あのもう現場だけの専門のスタッフっていうやり方も当然のごとくあると思うんですけども、うん、まあ、その場合はなんかどっかしらちゃんとプロセスを理解した上でやらないと、クオリティをに関わることはなかなか、うん、なかなかっていうか大変ですけども、うん、クオリティアップのためにそのプラスオンをしづらいかなっていう。
あ、そっか、母さんはフリーでやったこともあるから話に深みがあるって
感じ。深みがありますね。
深みがありますよね。
いやこれね、まあ、まだちょっとね、今でも、ね、よその様 の, お仕事、はい、あのプロダクションのお仕事手伝ってりはするん で、はい、まあ、そういうところでね、ちょっとね、いまだに、あ、なるほどねって、ね、うん、勉強させてもらってる。
なんかフリーの仕事とかしてる川原さん的にはそういう感じで、島村さんって基本的にはずっと会社に属したプロデューサーじゃないですか、うんうん、それで言うと、なんかその現場に入るだけっていうのと、全体的なフローを見れる、まあ、制作進行プロデューサーみたいな、
まあ、まさにどこがの部分が好きかっていう、好きか得意かって話だと思うんですけど、多分もう現場をねバンバン回して仕切って撮影をこう無事完遂するところに喜びを感じるっていう人は、ひょっとしたらフリーランスで制作をやって、どんどんこういろんな現場からお呼びがかかってっていう方がこう輝けるかもしれないですし、僕はまあそういうことはなかったんで、はい、
企画から考えたいとか、
うん、まあそうですね、まあ、これがどうなっていくのか、完成するまで、まあ、やっぱり一連でってなってくると、まあ、もちろんね、あのフリーランスでも一式頼むよという頼み方をされる人はいると思うので、うん、まあ、そういうケースもないわけではないと思うんですけど、そう多くはないと思うので、まあ、そうですね、プロジェクトの始まりから終わりまで見届けたいなと思うと、うん、自然とそうなってます。
なんか作品にも出てますよね、なんか2人の作品のちょっと違いみたいな、関わった作品、なんか島村さんの割とね、こう企画から考えたアイディアが面白い案件が多い気がするなと思って、江口さんとやってるのとかが多かったりとかね。
そうです ね、
で、ね、川原さんはね、あの結構大きな安定した感じの
あのあれですよね、あの公共性のある
案件が多いイメージがありますね。そうとか難しい内容の映像とか、
うん、県とか市とかの仕事という、
そうそう、結構こうね、差がっていうか、その差別化ができてるのかなみたいな。そうでもない、そうでもないですか。
いろいろ巡り合わせとかも
ね。そうですね、そうですね、タイミングの問題ってするって、まあまあ最終的にやって受けたところで、うん、2人の個性っていうのが最終的には反映されると思いますけども、うん、そうですね、
やっぱりそのディレクターの個性だけじゃなくて、プロデューサーの個性によって作品がやっぱり変わったりもするってこと。
それはやっぱ関わったみんなの色が出ると思います、うん、
全員出ますよね、そういった意味では。
そのね、その中にの人たちのことを知らないと、どこが誰のその影響かっていうのは分かんないかもしれないですけど、まあね、ここは誰のファインプレーだよねとかっていうのの集合体だと思うので、で、あの打ち合わせで誰がこう言ったからこうなったんだよねとかっていうのが中の人は分かるわけで、
なるほど、うん、まあ、そういうのが、まあ、次の作品とかにもつながっていくって感じ
だ
った
ね、だと思いますけどね。
じゃあちょっと時間がいい感じなんで、ちょっと今回はこんな感じで、あのプロデューサーの仕事の回り方というか、役回りじゃないけど、そういうことをね、ちょっとお聞きしました。
そうですね、
はい、じゃあ、次回は、
思い出に残る現場とかを聞いてみますか。
そうですね、もうちょっとお仕事の話をちょっと深掘っていこうかなと。
業界的な話を聞いてみたい。
わかりました、はい、じゃあまた次回、
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。